ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。骨盤矯正をしたらどうも調子が悪い、そう私がタグです。いや、整骨院にですね、久々に行ったんです。半年ぶりぐらいですかね。ね、マッサージをですね定期的にしていただくとですね、非常にやはり調子が良い、まあ、楽器を吹く上でもそうですね。やっぱりですね、体が硬かったりだとか筋肉が固まっていたりだとかですね、そうするとなかなか息が入っていきづらい、息を吸いづらい、ね、そういうのもありましてですね、しばらくずっと通っていたんですね。でそれでまあその調子がいいのもですね、実践済みだったんですが、まあ、ひょんなことから、ずっとしばらく行けてない日々が続いていて、つい最近半年ぶりぐらいに行ったんですよ。で、まあ、せっかくだからちょっとね、以前行っていたところと違うところに行こうと思って、初めてのところに行ったわけです、場所にね。どんなところかも分からずに行ったわけです。そしたら、うちのサイトはご覧になってますかみたいな話になる。いやみたいな、うちはですね骨盤矯正が売りになっておりましたみたいな話 で骨盤矯正を要は勧められたわけです、ね、でちょっと立ってみてくださいみたいな、ちょっと左肩の方が下がっているので、これは背骨がちょっと曲がって歪んでいるかもしれませんみたいな、でちょっと料金的にはお高くなるんですがみたいな、いかがされますかみたいなことをおっしゃっているので、まあなんかせっかくの機会だし、なんかちょっとそれで調子よくなるならばね、お願いしますみたいな形で言ったんです。でお願いしたんですね。そしたら非常にですね、なんかその骨盤矯正をやるその先生方がですね、なんかね気合が入ってるんだよね、なんかどうも、まあなんかそれぐらいの覚悟でやらなきゃいけないのか分かんないんだけど、骨盤矯正とかってやられたことがありますかみたいな形で、まあ骨盤矯正って形でちゃんとやったことはないですけど、ちょっと首パキッとかやっても鳴らしてもらったことはあります。いや首がパキッと鳴るのは結果であってみたいな、なんか別に鳴らすことを目的としてやってるわけではないんですみたいな、ああそうなんですかみたいな形で、でなんかですね非常にこうなんか気合が入って、二人がかりでやったりとかなんかね、なんか やっていただいてですね、もうまあ何の問題もなくですね、帰ってきたんですが、どうもねその日後からですね、僕は正直調子があんま良くないんですね、なんかね体の、まあこれはねもちろん気のせいかも分かりません、偶然かも分かりませんし、別に僕はなんかクレームを言うつもりはないので、その整骨院の方に文句を言うつもりもないんですが、偶然かも分かりませんし、もしかしたらほら体が何かね歪んでる状態にこう慣れていたから、逆にこうね矯正されたことにちょっとこう順応できてないのかも分かんないじゃないですかね。もしかしたらこれもう2日間ぐらい経ったらすごいこうなんかね気持ちよくなるっておかしいか、楽になったりとかねするのかも分かりませんし、まあちょっとね通ってみたらね、また何か違いも出てくるのかもしれませんのでね、またちょっとね行ってみようかななんていうふうに思いますが、ただねやはり何かこうどうしても人間こうね治療に行ったらなんか改善されたことを実感したいじゃないですか。なんか行ったらすごい楽になったって言いたいじゃないですか。なんかね僕もそうなんですよ。だからねそういう意味ではね非常に今ね嫌な気分なんですね。なんかね調子が良くないみたいなね、あんまり調子が良くないみたいな。これ嫌な気分といえばですね、先日コインパーキングで、コインパーキングっていうのがまたね。みんな車でね移動される方はお分かりになるかも分かりませんけど、なかなかくせ者ですよね、コインパーキングって。なんかこういかにほら目的地で安く住むコインパーキングを探すかっていうのがなんかネックになりません？なんかだし、なんかこう駐車場を探してその場周辺をうろうろするっていうのが非常にストレスな ですよ僕なんかにしてみれば、まあ、あのなんかねいっぱいでなんかいろんなとこをこう探し回ってみたいな。でだから一生懸命このなんか行く場合はですね、あのネットで調べたりするわけです、周辺のコインパーキングで。でここがダメだったらここでみたいなね、そのね探していくんだけど、あのねこれは非常に破格で、あのどこかは伏せますけれども、あの1日600円っていうねコインパーキングがあるんですよ僕がよく行く、まあ、ちょっとね目的地から遠いんだけれども、でも600円で済めばね、あのヘッドスレ電車代より全然安く済んでしまうわけですね。なのであの空いてる時は極力その600円の中コインパーキングにあの止めるようにしているんですが、やはりね安いなりの理由があるんだよね。やっぱり最近コインパーキングもすごくこう止めやすくなって、なんかね一台一台の間隔がすごくこう広く取ってあったりなんなりして、あの止めやすくなってるんだけど、まあ、止めにくいんだよねやっぱね狭くて、まあ、でもそれはねなんとかあの大丈夫な範囲なんです。でちょっと古いんだよねなんかね。でついこの間ですね、止めといて、まあ、夜になってしまって帰りにこう清算しようと思ったらですね、券売機の蛍光灯がもう切れてて暗いんですよ。なんかあこれ蛍光灯切れてんだななんて思いながら、その600円 の, あの駐車代払うために500円をね500円玉を入れたんです、入れたつもりなんです僕は。そしたらね100円とカウントされたんですよね。でそれがその券売機の券売機じゃないその、コインパーキングの機械の誤動作なのか、 もしくは僕が100円500円と誤って入れてただけなのかはわからないんだけれども、おそらく500円玉入れたと思うんですよ、おそらくね。ただそこにすごい確信が持てないし、誰が見てたわけでもないから、確かにねその場でね、まあどっか調べれば多分連絡先ぐらい書いてあるでしょうよ、そこで、ね、500円玉入れたんだけど飲まれてしまったと、そういうクレームをつけることもできたのかもわからないんだけど、誰が見てるわけでもないし、僕も正直確信が持てないですよ、暗かったから。だからねもう泣き寝入りですよなんか。でその500円玉を入れてしまったがために600円小銭がないわけです。でもあと1万円しかないから、もうしょうがないから近くのコンビニとかまで行って1万円を崩して帰ったという、非常にこう僕の中ではなんかこう嫌な気分でしたけれども、皆さんどうしますかね。まあ、女性の方だとかだったらきっとね、ちゃんと連絡した方がいいっていう風なあの感想を持たれる方は多いんじゃないかと思うんだけど、男って意外とそういう時にまあいいかみたいになっちゃいますよね。なんかねそこでなんか高々500円のためにうだうだ言ってる自分もちょっとなんか、まあここで十分うだうだ言ってますけれどもね、なんかそこにイチャモンつけてるようなね自分もなんかやだなみたいな気にもな、ただね、まあ、考えてみれば安く済むからそこに止めてんのに、まあ非常に損ですよね。だったらもっとあの近場で高くてもいいところで止めればよかったじゃんみたいな話ですけど、まあまあね、まあ、僕の一番の、計画崩れというか、この話題で9分も喋ってることですね、もうね。ね、先週お伝えした通りですね、いろいろ僕があのレコーディング参加させていただいた音源がですね、リリースになっております。すでにリリースされたところで言えばですね、DJ ラバさんの、ニューアルバム8年ぶりだそうですよ、ね、でもまあラバーさん本当にねアクティブにいろいろやってらっしゃいますし、やってらっしゃいますし、あのそのね間もですねいろんなまあなんかねあのアルバムも企画もののねやつとかも出してますので、まあそんなに久々っていう形ではないんでしょうけど、ニューアルバムラバーさんのオリジナルねアルバムとしては8年ぶりだそうです。まあ僕はね前作なんかにしてみれば、一リスナーだった僕からしてみればですね、あのこの参加させていただけたってことはもう本当に嬉しいですね。これもねあのただ単に ね、僕が頑張ってやってたら参加できたかっていうと、それだけではないですからね。やはり僕があのラバさんといろいろコンタクトを持って、ね、まあ、積極的に行動した結果、この音源に僕が参加できたのもありますからね。それこそ、よくねサポートしてくれてるドラムの、イノが、ね、やってるバンドボヘミアンブードゥね、ボヘミアンブードゥーも今回 の, あのアルバム 4B 弾っていうんですが、この 4B 弾にね参加してるんですが、僕ね、ラバさんがあのボヘミアンブードゥーのねボヘっていうんだけど、ボヘの子たちにあのレコーディングやるかって言ってるねオファーをしてる時にね、その場にいましたもん。あので僕で羨ましいなって内心思ってたんです、その時に。あ、なんか俺も一緒にやりたいななんて思っててね。えその時には僕にはまだ声かかってなかったですから、言ってみればね、それが晴れてですね参加できたってことはもう本当に嬉しくありますね、嬉しく思いますね。でしかも結構ね、数曲やらせていただいてね、セクションでもね、あのこの番組でもレコーディングの話なんかはしましたけどもね、あの前日あのもう一睡もできずに譜面書いていったなんて話しましたけども、セクションでもねやらせていただきましたし、ソロもね、吹かせていただきましたね。事例を言っちゃいます、センチメントスという曲でソプラノサックスを吹いていただいたですとか、ビトインザシャドウアンドザサンという、これもまたいい曲なんですが、この曲でこれはセクションで入ってますが、最後に、サックスをソロが入っているはずというのはちゃんと聞いてないからですね、まだ僕も楽しみに、待っているところなんですけれども、はずですね。まさかカットされてないと思いますが分かりませんが、まあ、もしかしたらね、またいろいろいろんな意味で何か違う形になってるかも分かりませんけれどもね、まあラバさんともまたねいろいろね次もありそうなので、なんかねライブなんかもあるかも分かりませんですしね、ぜひぜひまたねいろいろ絡んでいきたいななんていうふうに思います。続いてはですね、大自慢ブラザーズオーケストラでお世話になってる、立川俊幸さんね、この番組でも別のポッドキャスト、ね、喋ってしまう馬なんていう番組でもね一応一緒にねやらせていただいておりますけれども、立川さんのですね、夏前、まだちょっとね正式に発表されてないみたいなので夏前とね、お伝えしておきます。梅雨ぐらいかもわかりませんね、ニューミニアルバムかな、ソロアルバムですね、立川俊幸さんの、ソロミニアルバムですかね、こちらでもですね結構たくさん吹かさせていただいております。これはですねもうマスタリングが終わった音源をですね聞かせていただきました。非常にいいです。これはですねとかくほら自分が入ってる音源って厳しくなるんですよ、ジャッジが。僕もずっともうね立川さんとありがたいことに長い間ね一緒にご一緒にさせていただいているので、そういう関係だとねとかくねその人が持ってるもともと持ってるいいところっていうのがこう薄まって見えちゃったりするんだよね、薄まって見えちゃったりするんだよね。でどっちかっていうとああこうしたらどうだろうあしたらどうだろうみたいなことがすごくどんどんどんどん強くなってしまってですね、その人の本当にいい部分ね本質的にいい部分を見れなくなっちゃったりするもんで、僕はそういうのすごい気をつけようと思ってるんだけど、それ立川さんだけに限らず自分もそうですし周りに接する態度もそうだけど、だからそういう意味でね自分の中でなんて言うんだろうな、もちろん厳しくすぎるのもよくないけど、ただなあなあになっちゃうのもいけないので、まあフラットな状態でね聞いたんですね。したらね本当これお世辞でも何でもなく大げさでも何でもなくね涙出ましたからね。なんかやっぱりやるなと立川俊幸ねよく言いますが、立川さんは本当はねいい人なんだ、また本当はとか言うとまたねすごく語彙があるとてもいい人なんですけれども、なんかこう本当にね本当の立川さんの本音の部分っていうのが音楽で見え隠れするっていうのがね、人の本当にねシャイでねいい部分なんだなみたいなのをですねまた痛感してね、いやぜひ聞いていただきたいですね。本当にもう二度泣きましたから僕すでにね。なんかね僕自身もですねなんか普段ね なんか自分の気持ちみたいのっていうのをある程度抑えてたりするわけじゃないですか、やっぱりどんな人でもね。ね、そんななんか自分はね今すげえ悲しくてとか、なんか すごい楽しくてとか、どっちにしたってさ、なんかこうそれをなんか前面に出しすぎるのはいい時もあれば悪い時もあるでしょ。だからそういう意味ではね、みんな辛い思いしてたりとかね、いろんなあのものを乗り越えて生活していく中で自分の気持ちだけをすごくこうわーっと出すことっていうのはなかなか難しいので、どっかね蓋してしまったりだとか、そういう部分ってあると思うんだけど、なんかねそれをね思いがけずね、なんて言うんだろう、その蓋をパッて取られた感覚でしたね。なんか自分のなんか普段抑えてる感情みたいのがわーっとこうね出てきてしまって、なんかこう思いがけず泣こうとも思ってるわけでもないのに、先入観も全くない中で、涙が流せたっていうのはね、とてもいいなと思いました。ぜひぜひね皆さん聞いていただきたいと思います。またねあの間際になったらあのお伝えしようかなとも思いますしね、まあねたまにはねちょっとこっちにもねこの山タグにもですねゲストで出ていただけたらななんていうふうにも思いますのでね、ぜひぜひ、お楽しみにお待ちいただければと思います。もう一つ、泉和也さんね、高橋直澄さんのプロデュースなんかでもね、おなじみですけれども、泉っちさんとですねやった、ジブリのカバー、これもうね去年ぐらいからやってるんですけれども、とかくこうね、まあなんか期限がないのでね、ゆったり作ってるっていう部分ですけれども、やっとですね、終了が見えてきたとか、完成が見えてきましたので、こちらもですね、とてもね、タグフューチャリングになっておりましてですね、泉さんのアレンジも光っております。そしてね、いろんなジブリ、まあ何が入るかっていうのはね、お楽しみにお待ちいただければと思うんですよ。まあね、ポニョだとか、ナウシカだとか、トトロだとかね、魔女タグだとか、いろいろありますからね、まあ何か入るかはね、ぜひぜひ聞いていただきたいんですけれども、それがですね、泉さんと僕のフィルターがかかってですね、非常に、楽しいアレンジになっておりますので、こちらもね、お楽しみにお待ちいただければと思います。というわけで、今週の山でタグありいかがでしたでしょうか。タグのライブ情報などは、タグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか、応援メッセージなどは、メールアドレス、tag@t-promo.jp までお送りください。懸命に山タグ係などと書いていただけますと、他のメールとの区別もつきやすいので、ありがたいです。それではまた来週。バイバイ。